こんにちは。
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 ペトセトラの時間でございます。
はい。
今日はですね、今の返事を愛の手を皆さん聞いたらわかると思うんですが、なんかねみんなテンション低いよね。
うん、まったりしてるね。
まったりしてる、うん、でもテンションは低いんだけど、一応話すテーマはね、俺的にはね、まあ、これもまたかなり大きなテーマだよね、うん、で何のテーマかって言ったら価値観です。
価値観、
価値観、価値、まあ英語で言ったらバリューでいいか。
バリューだね。
バリューだね。ちなみにうちの近くのスーパーマックスバリューだから。いや、そう、俺が初め見たとき、うん。
いや、調子いいね、今日も。
いやいやいや、まあ、3人のテンション低いからね。
絶好調です。
ちなみに言うと、マックス、バリューだからね。バリュー。
あ、伸ばさないと。
そうそうそう。あの、突っ込まれるから家で言ったら。バリューって言ったら。バリューだから。
え、誰に使われるの？
あの、
娘さん。
はい、
あまあね、あの、何を言うとしてか思うとか忘れちゃったけど、いや本当はね、あの4人いる中で1人だけ、僕だけ今日は働いていて、残りね、お三方みんな今日なんかお休みで、
うん、うん、ちょっと働いた。
あ、ちょっと働いた、うん、めぐみさんは
何も働いてない。
はつみさんは
何も働いてない。
うん、にもかかわらずなんかね、なんか俺が一番元気っていうね、
うん、すごい今気になっちゃった。マックスバリューマックスバリューのバリューはさ、うん、その価値のバリューなの？
何なんだろう。
え、価値のバリューでしょ、うん、って俺は思ってて、だから、あ、うまいこと言うなって、俺はずっとあれの名前を初めて見た時に感動してた。
そうなんだ。
価値がマックスってことでしょ。
そう。
へー、
へー。
ちょ、流れで言いたいけど、俺ね、アイフルっていう言葉を初めて触れた時にも感動した。
アイフルって何？
あの
一番だよね。
そうそうそう。いや、造語だと思うよ、うん、
愛がいっぱい。
愛がいっぱいって。
あ、そういう意味なの？
え、だってそういう意味でしょ。 CM 見ててもそうだし。
全然気づいてなかった。
そこにあの CM いいよね。
ね、そこに愛はあるんかって。
その CM 何？
え知らない。
今の CM？
うんうんうん、うん、おかみさんが出てきてさ、うんうん、必ず、
うんうん、
ね
え、その、う
ん、いろんなシチュエーションで
最初はその料亭が設定であって、料亭のおかみさんと、うん、その厨房のなんか料理人みたいな、名前忘れちゃったけどね、
うん、
そのようなみたいな感じ、うん、そうで、あの、そう説教するんだよね、
うん
うん、そこに愛はあるんか、うん、
全然知らないかも。
へえ。
で最後にアイフ、うん、あれ、お父さんたちのアイフルっていう言葉さ、
うん、
まあ何のことはね、お金貸しのね、うん、CM なんだけど、
うん
すごいよね。昔は本当はどうするアイフルってね。
え
知ら
ん。そんなんだった？
そんなんだった。
へ
え。うん、だったけど、いやでもあの金貸しでアイフルって、いやーすごいなーって、
うん、
感動したのに引き続いて、そのマックスバリュー？
バリュー
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 バリュー。
そうなんだ。
うん。
で今日のテーマも。
そう、
価値観、
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 ね、もう英語で言ったらなんか言われそうだからあんまり価値ね、なんですけど、ちょっとみんなテンション上げてこう、もうちょっとあの本当にさ、
大丈夫
、いいよ、まったりした回があってもいいよ。
いいのかな、
うん、
まあじゃあ続けますけどね、元気な僕が、
うん
うん、まあなんでね、価値になったかって言ったらね、まああのスゴロク会議の時にね、厚美さんの方からちょっと価値に関わるねお話があってさ、提案されたんだけど、
はい、
何でしたっけ。
はい、はい、ちょいちょい出てくるあーたんことうちの次女さんが、
はい
はい、あの家のねモップ掛けをお願いしたら、あの2階もあるんだけど、
うん、
1階からモップを掛け始めて、
うん、
であの2階からね掃除するといいんだよ、
うん、
その高いところから掃除すると、
うん、
ごめんねいいんだよって言ったら、
うん、
誰が決めたみたいなで、ママの価値を押し付けんなみたいなことを、
うん、
すごいあのちょっときつめの口調で言われて、
うん
うん、で別にママが決めたわけじゃなくて、あの 誇りっていうのはねっていう、
まあそうだよね、
そうそうそう、その昔の人たちが、うん、その考えたというか、うん、こうやって、うん、気づいたことを、うん、今お伝えしてるわけですって言ったんだけど、
うん、そういう言い方をしたの子供に、
いや、まあ、
お伝えしてるわけですって、
いや、お伝えしてるわけですってそうなんだよっていうちょっとソフトに言ったんだけど、まあそんなの関係ねえみたいな感じでこれダメだと思って、うん、じゃあ分かった今日は1回からやってみて、うん、それでどうだったか教えてって、うん、で譲歩したの、
うん、
で終わった後に、うん、どうだったって言ったらめっちゃやりやすかった、うん、うん、分かったみたいなそう、でもきっと、うん、もしかしたらこの先、うん、同じこと言われるかもしれないよっていうのはその時言ったんだよね、
はいはいはい、
でまたその後に、うん、今度はまあ習い事というか、まあ、行ってるところで、うんうん、とお友達と宿題をやってたんだけど、うん、なんか分からなくてこう教えてもらってた様子を遠くにいた先生がずっとなんかおしゃべりしてるって思ってたみたいで、で、まあ終わってなくて宿題が、うん、でずっと喋ってたからでしょうってこう決めつけられて、うん、でまあ誤解だっていうことが分かったんだけど、うん、その先生がね、うん、ごめんねって謝ってきて、
うん、
でまあそういうことがあって帰ってきた後に、うん、まあそういうことがあったんだっていう話が。
うん、
聞いたんだけど、ごめんねってどういうことさっていう話、うん、そう、もし私たち子供が、うん、その大人に謝るときには、うん、ごめんねって言ったら余計怒られるでしょって、まずごめんなさいってそう言えって言うよねって、
うん、
なんで大人はそんなごめんねで済むのって、おかしいと、そこごめんなさいだろって、
なるほど
ね、はいはいはい、ですごい怒ってて、まあ、うん、確かに、でそういうなんかそのなんだろう、なんか当たり前と思っていたことを割と、うん、覆されるようなことを言われるわけよ、
うんうん、
でその度に私の中で、うん、あれっていうさそもそもこれってどういうことだっけみたいなことだったりとか、そうなんかこうさ自分の価値観が揺らぐじゃないけど、そうっていうことが往々にしてあって、
うん
うん、
じゃあ価値ってなんだと、
そう、うん、そうい
い話だね。いい話。
いい話？
多分さ、今の話聞いて、俺は俺で、
うんうん、
いやでもその娘さんのね。ことに対するさ、どちらかといえば反対意見だよね、
うんうんうん、
があるけど、
うん、
多分例えばめぐみさん今聞いててさ、
うん、
なんか別に違和感ないよ私みたいな顔をしてたけど、
うん、別になんかおっしゃる通りって思ったよ、
そのあ娘さんのね、
うん、
うん、
別に
何にも思ってない
あ、でもきっとね、うちの旦那にだったら通用しないのよ、そこがきっとさ、頭ごなしでさ、あーみたいな感じに、
うん、
次女になっちゃうから、
うん、
うん、そう、黙って言うこと聞けみたいな、タイプだからさ、
体育会系なの、
うん、体育会系なのかな、どうなんだろう、
まあそういうタイプってことね、
う
ん、
そうそうそう、
ちなみにあきちゃんも今の話聞いてて、
うん、
めぐみさんとその違和感のないっていうか、娘さんの、
私ね、
うん、
そういう子供だった
ああなるほど、どっち
すごくそういう子供だったから、
うん、
あーたんの気持ちが痛いほどわかるし、反発したくなるのもわかるし、うん、まあ、うん、まあ自分もそうだったなって感じ、
うんうんうん、
だから母親はすごく大変だったと思うんだよね、
うんうん
うん
うん、私はそういう子供じゃない、
多分そうだと思うよ、
言うこと聞く子 分かりました、
変だなと思ったりする、
変だなって思っても、言うこと聞くタイプ、
です、ちなみにさ、めぐちゃん家のさ、あのお子さんはさ、あのそういうこと言ったりする、
言ったりするよね。いやだからね、子育てってね、ここでなんか子育て論みたいなのになっちゃうけど、子育てってね、その自分の価値観ね、思いっきり覆される、
いやそうなんだよね、あの
経験だと思うんだよね、でさ、自分の持ってる価値観ってほぼほぼ全部多分子供の頃に刷り込まれてんだよ、あの学校だったり親だったり、なんかそういう周りの環境とかそういうところから刷り込まれてて、自分の中でそういうもんだっていう風に思っているものだから、なんていうの、それがさ、なんか正しいとか正しくないとかなんでとかってあんまり考えたことがなく、そういうもんだっていう風に自分の中でなんか思ってて、それが正しいっていう風に思ってるから、なんかそうじゃないことを言われた時に、いやいやいやって、そうじゃなくてこうでしょ、こういうもんでしょ、それが常識みたいなさそういうことを言いたくなっちゃうんだけど、ちょっと待てよってさ、子供とやり取りするときに何か言われて、そもそもそうか、こういうふうにしなきゃいけないもんなのかとかさ、学校って毎日行かなきゃいけないのかとか、この時間からこの時間までちゃんと参加してなきゃいけないのかとかさ、なんかそういうなんか当たり前にきちんとやってきたことの全てにおいて、なんか考えさせられるよね。
ちなみになんかあの思い出深いあのこととか覚えてる、まあたくさんあったんだろうけどさ、多分その子育ての中でさ、でもこういう初見さんみたいな感じでさ、子供にそういうことパーンって言われて、
いや私はさ、多分さ、うちの子供がさ、学校行き渋った方の子供だから、小学校上がってね、だけどさ、学校って毎日休まないできちんと行かなきゃいけないって私思ってたからさ、そんななんていうの、具合が悪いわけじゃないのに、なんか行きたくないからとか、行けないからっていう理由で行かないなんていう選択肢をさなんていうのないじゃん、そんなのサボりみたいなことさ絶対しちゃいけないっていう風になんか思ってるから、すごいそこでなんか葛藤だったよね、自分がね。
それはその時子供が学校行きたくないって言ったら、その当時はなんて言ってたの、
行きなさいって、
行きなさいって
言ってた、朝になったら起こしてさ、支度させてさ、もう行かないと遅刻するっていう時間になったらさ、早く行きなさいとかさ、そういう感じだよね、そういうやり取りだよね、ずっとね。だって大した理由もさ、特になんて言うんだろう、これっていう何かがあるっていうわけでもなく、なんか学校行ってしまえばなんか学校の中でそれなりに過ごすんだけど、行くっていうことがなかなかできないっていう感じさ、その、私 でそうやって自分で何の疑いも持たないで割といい子の優等生をやってきたタイプの人間だから、その学校にちゃんと行かないっていうことはとても許せる行為じゃなかったのさ、そのぶつかり合いだよね。だから自分の持ってるその学校には毎日休まず朝遅刻しないで行かなくちゃいけない、授業に参加しなくちゃいけない、友達と仲良くならなくちゃいけない、先生の言うことを聞かなくちゃいけないって思ってる全てにおいて、あれっていう作業がそこから始まったよね全部だってそれだと私多分自分でそうだって思ったわけじゃなくて、なんかわかんないけどそういう社会の中で生きてきて、親とか先生とか周りに言われて当たり前だと思ってたからそうしただけで、でもそもそもって考えたらさ、なんかハテナなこといっぱいあるんじゃん、そのシステムとかもさ、全部、だからなんかあれと思って、そんなことはいっぱいあったよ、すごい葛藤なんだよこれ、なんかこの自分が持ってるさ当たり前の価値観を、そのなんかすごい 揺さぶられて明確な答えが自分にも出てこなくて、うん、なんかわかんないけどすごい葛藤なのさ。なんかそこの結論がさ、いや、いいんじゃない別に学校ってそんなちゃんと行かなきゃいけないとこっていう風に自分が納得できるまで、
うん、
すごいかったよね。
周りの揺さぶりもあるよね。
そうそうそうそう、して、うん、周りからもやっぱり
その、まあね、
変な子みたいなね、言ってる学校の子たち、うんうん、みんなと一緒にできない子っていうさ、
うんうんうん、あるある。
あるでしょ、
うん、そうそうそう、うん、なんかね、うん、親子でさ、うん、あ、うちはこのスタイルでいいなって思ってもさ、うん、そのママ友たちからさ、甘えじゃないとかさ、うん、言われたりとかするとさ、
なんかあるなら話聞くけどみたいな感じで心配になるような感じで近づいてきてさ、なんか知らないけど偉いこといっぱい言われたりとかさ、うんうん、どこの人っていうような、そんな経験いっぱいあるわ。
うんうん、うん、
その周りからのね、いや、
あるよね、あるよね、
周りが大変そうだね。
いや、そうそうそう、なんかさ、周りが持ってるさ、その人その人のさ、うん、それこそ価値観みたいなのもあるでしょ、うん、うちはさ、そのマヤノがさ、あ、上の子がね、長女が学校、うん、中学校入って行かなかった時に、うん、あ、これはなんかちょっとあの親子の時間をやり直す、
うん、
あれ、なんか大事な時だなと思って2人は納得してたんだけど、まあ外野がね、いろいろ言ってくれるよね。なんか2人で学校休んで、あの休んだ日にちょっとスイーツ食べに行ったりとかしてたんだけど、学校休んでそれはなくないみたいなさ、あの、うんうん、まあ、忠告してくださる方がいる。
日本語選んだね今ね。
良きアドバイスね。そうそうそう、良きアドバイスをね、なんかしてくれる人だったりとか、あとはね、そのまあ、ママ友のさ飲み会みたいなのでさ、いや私もなんか子供の時そうやっていじめられたりとかしてたこともあったけど、行かなかった私は強かったんだねみたいな言われるとさ、いや別にうちの子弱いわけでもないしと思って、でもなんかそこでなんかちょっとまだグラグラしてて、そう明確にこうさ、でもうちはこうなのでって言えなかった自分もさちょっと悔しい。
そうそう、なんかつつかれるとね、
ちょっとそうそうそうそう
不安になるっていうかさ、
あ、やっぱりつつかれるね、つつかれるよね。
だからなんか今になったらさ、そういうなんか、あ、なんていうの、自分がそういう風に思い込まされてることっていっぱいあるなって思うから、
うん、
自分はこうだって思ってることの逆を誰かが言ってきたとしても、なんか、あ、そういう風にも思っても別にいいんだなとか、それもありだなっていう風に思えるようにはなったなと思う、
うん、
だからさっきの掃除の話とか聞いてても別にあとはそうやってやりたいんだったら別にいいんじゃないって、要は綺麗になればいいんじゃないって、そのなんかね、効率的なやり方とかなんかそういうのを言いたくなったり教えたくなったりするのもわかるし、それを別に教えてもいいと思うけど、それを取り入れるかどうかはあーたん、あーてか娘ちゃんのなんか自由っていう、なんかそんな気がする。なんかね、価値観っていうと何でもでもさ好きに思っていいとか好きにやっていいっていう風に思ったりする人もいるのか、これが自分の価値観みたいな感じで何でも OK っていうことでもないような気もして、例えばなんかこう差別的なこととかさ、誰かをなんていうの、そういうなんか人を傷つけるとか、
うんうん、
差別するとかっていうようなことは価値観ではないなって私は思ってるんだけど、そうじゃないこと、なんかそれぞれに選んで決める自由があるなって今はね思うの。ということで別になんかさっきの話を聞いてても、うん、なるほどねって、面白いなって思う、終わりっていう感じ。
どうですか、カジャ君。
いやごめんね、あの
なんで謝った。
いや、最初に
対して謝った、
あのめぐみさんに対して謝った。
ああ
男だからって言葉使うけど、
あのもうね、ガジャ君のそれさ毎週全部だもんね。男だからとか女なの、はちみさんは女なのにとかさ言うの全部毎回どの回聞いてても出てくるの。
なんかあのそういう病気
ね、でも結構なんか重症だと
男女症候群っていう、う
ん、まあ、いいよいいよ、はい、
いや多分さ、あのだからあの今さっきのね初見さんのその 母と娘の会話の中でさ、うん、どうしてもあのやっぱ例えば自分はあの教える側とかさ伝える側とかさあの平等は平等で大事だと思うんだ。でもあの上下関係がなきゃいけない世界があるって思っちゃう。
なんでそう思っちゃうのかな。
でそれはあの偉そうなこと言えば分かってない人にものを教えるときにはあの例えばそのやりたくないって言ったとしてもあのでもこれをしなきゃ身につけることができないっていうのが例えばこっちが分かっててさあのだとしたら あなたの意思には反するけれどこれをしてもらうよっていうあのなんだろうね押し付けというかさあのそういうことをしなきゃならない場所があるって思ってる。うん、
うんうん、
でそこであのねあのまあケースバイケースだろうけどさそのねあの子供の主張があって親の主張があってって、うん、でもだからその何それとかねほ本当はね柔軟にねなるほどそういう意見もあるんだってそのねさっきめぐみさんが言ってたさ境地に至れればいいんだろうけど多分そこに行くまでにやっぱりまずなんか縛られちゃうっていうかねその自分の価値観があるからさでもそれがやっぱ絶対だっていうか大事だって思ってるからうんでだからあのそれを教えなきゃいけない例えば
それさ、うん、ちょっと前提条件が違うのかなと思うんだけど、うん、例えばその書道とか武道とかさな何らかの習い事にね行ってそのさ何かを身につけようとする生徒側であればガチャが今言ったことっていうのは成り立つと思うんだよね。それはさその書道とか武道の教室に行ってさあの好きなようにさせろっていうのはおかしいじゃん子供がね。でそれはまあ教えてくださいっていうスタンスで行くわけで先生が教えますよっていうことだよね。でもさその親子の場合とかさまあそのそういう先生生徒ではない大人と子供の場合っていうのはさちょっとまた違うんじゃない。
だからこれなんかすごく難しいと思うけど例えばその親と子の関係性のさ、
うん、
そこもなんか価値観かもしれないけどさ親とはこうだから子供とはこうだからってさそれを対等だってね言う人もいるだろうしさでも逆に親は子供を導いてあげないといけない
と思ってる。大人子供症候群だねこれはね。
あ、っていう言い方があるの。
いや今思いついた。男女症候群に大人子供症候群
新しい病気俺の
それ思ったことないかも。親子で
親子で、
うんうん、
でも多分分かんないけど旦那さん、
うん、
そういう傾向あると思う。
あ、そう旦那さんはそういうタイプなのね。で私はなんかさ逆に子供に教えられることの方が多くって、うん、例えばさいやその今の年齢だと、まあ、私の方が20とか30とか上だけど、まあ、その魂年齢というものがもしあったとして魂年齢で言ったらもしかしたらさ1万年ぐらい子供の方が上かもしれないなと思ったらたかだか20年30年で私先に生まれましたって言って威張ったらすっごい恥ずかしいって思っちゃったんだよね子供と喋ってる時に。でそこからはなんかあんまりその親だからとか大人だからとかあんまり私の中でそんなに重要じゃなくなっちゃったよね。でも自分が子供の時に割とその親にすごい理不尽なことでその怒られたりとかして、まあ、反論して、まあ、親もあって思ったけど何が悔しくて子供に謝れるんだみたいなので父親が隣散らしてる姿を見ててなんか何これみたいな、
うん、
すっごい嫌だなこういうのって思った 頭がすごいなんか強烈に残ってるから、そういうのもあって余計そのなんだろう、子供のくせにとかさ、大人なんだからっていうのはさ思いたくないなっていうのが、その自分の価値観の中に入っちゃってるのかもしれないなと思うんですけどね。
すごい日本人なんだと思うよ。日本の文化だもん。だってそのさ、目上の人の言うことを聞きなさい、親の言うことをちゃんと聞きなさい、先生の言うことをちゃんと聞きなさい、その部活の上下関係とかさ、その自分より年配の人を立ててその人の言うことを聞きなさいっていうのは、もう日本のさ、もうまあどちらかというと悪しき文化だと思うね、私はね。そういうさ、なんか上下関係みたいのができて、下のものは上に従わなくちゃいけないっていう風な構図ができちゃってることが、やっぱり上から下にこうなんていうの、支配的なっていうかさ、ものを言って聞かせる、下は何も反論ができない、まあそれがなんか美徳とされるようなことがさ、結局さ、いじめみたいなものだったし、パワハラみたいなものだったりさ、そういうことにつながってるって私は思うから、ガジャ君にはぜひ本当にそうかっていうところをちょっと日々の生活の中で考えてみてほしいなって思う。あれ本当にそうかなって、
まあ、例えばさっき言ってその伝えなきゃとかね、うん、教えなきゃとかっていう、うん、
自分がさ、なんでそう思うのかってさ、うん、考えたことある？
いや、しっかり考えたことはない、
うん、なんかさ、私さ、そっちが大事だと思うんだよね。そのまあ、私もそうだし、みんなそうだと思うけど、自分で作り出した価値観なんてほぼほぼないと思うんだよね。なんかこう、自分の中から生まれてきたみたいなさ、なんか発生した価値観ってないと思うんだよね。で、あるのはさ、植え付けられた価値観でしかないじゃん、今自分たちが持ってるものってさ。だからガジャがその教えるならちゃんと教えないと、伝えるならちゃんと伝えないと、そうしないといけないって思うには何らかの背景があるはずだと思うんだよね。
いや、もう今聞いてるだけでもさ、うん、まあ多分あれとかあれとかあれだろうなっていうのはある出てくる。まあね、簡単に言えば一つはまあもちろん家庭があるだろうし、うん、ね、まあ職場環境もあるだろうけど。
でさ、その時にそれ思い返してみて、うん、あれとあれとあれかな、少なくともって思い当たるじゃん。その時の状況って自分の気持ちはどうだった？その例えばそれを植え付けられている時の自分がすごく気持ちよかったのかさ、それともそうじゃなかったのかさ。
それね、分けるとしたらね、うん、大きくは2つだと思う。一つはとても嫌だった、
うん、
でもう一つはとても憧れた。
へえ、大人にってこと？
うん、で俺多分ね、うんうん、俺実は俺結構漫画を読んでた人だから、
うんうんうんうん、
その結構漫画の中で、うんうん、その人間関係とか人間社会とか、うん、大人の世界っていうのを、うんうん、あの勝手に学んでた部分って俺あるなと思ってたよね、
うんうん、
価値観も含めて、
うんうん
うん、でそれはやっぱりその漫画の世界だったらやっぱりこの人かっこいいよねとか、こういう生き方がいいみたいなっていう、うん、なんかそういう理想像ってのももちろんあるしさ、うん、でもまあ現実世界どちらかといえばあれだよね、されて嫌なことだよね、なんか気がするけど、
そのさ、うん、されて嫌だったことによって植え付けられた価値観をずっと持ち続けるっていうのはどうなんだろう。で、今一息に言ったけど私はそう思ってんのさ。自分が嫌な気持ちになったことを、されて嫌だったことによって植え付けられた価値観は持ち続けなくてよくないっていう。
でもそれさ、
うん、
あの一つはね、生きる支えなの、自分にとって
持ち続けることが。
そう、
なんでさ、
例えば俺はね、自分で思ってるのは、俺結構劣等感の塊だと思ってるんだよね、
うん、
で 例えばこういうのが嫌だから、それが嫌だからこれをしようって思ってるところって結構あるんだけどさ、でもさ、これをしようの支えになってるのは劣等感なの。人によって解釈違うかもしれないけど、ああなりたくないから俺はこうするっていうのがあってさ、でもだから基本はでもああなりたくないなんだよね、俺にとっては。だから俺の価値観の源泉というかね、源って多分そこだと思ってるんだけど、あれがされたら嫌だった、人に対してああいうことはしたくない、ああいう人は嫌だとか、うん、だから自分はこうしようっていうのが、なんか俺の価値観のその作りっていうかね、あれかなって思ってるんだけど、でもだから、うん、それってでも今あきちゃん言ってくれたことで言えば、嫌だったことに縛られてることだと思ってるんだよね。結局源は自分の、自分の、自分、さっき言ったその自分が生まれ、自分から生まれてきた価値観じゃなくて、人、それこそ人から植え付けられた価値観の一つの形だと思ってるんだよね、これもね。うん。まあだから、その生き方ってどうって言われると、そろそろ卒業したいですっていうのが答えなんだけど、もう、いや、さすがにもうそろそろいいんだなって、一応去年から下脱ニストを目標にしてるから。
え、下脱？
下脱。
下脱ね。
そう。
ああ、なるほど。
そう、下脱ニストをね、目指し始めてるんだけど、うんうん、その、だから卒業したいですね。
いい意気込みだね。
いや、でもそれを認めるまではね、結構時間かかった。なんかその自分の、なんだろう、その支えてるものっていうの、根っこの部分ってさ、うん、なんか憎しみと悲しみでしかない、
うんうん、
ある意味ね、
うんうんうん、
で俺は勝手にそこに、あ、初見さんという仲間が来たと俺は勝手に思ってるんだけど、あ、でもまあそこ、
なんか今のあれだけど、私もでも会はなりたくないからこうしようとかっていうあれあるけどな、いっぱいその反面教師的なっていうかさ、そういうことじゃなくて、
いや、そういうことなんだけど、うん、でもちょっと俺がちょっと言いたいのは、多分ね、でもね、なんかね、根深さが違うような気がする。
でも割となんかあれだよね、なんか自分の中に残ってるのってさ、そのああはなりたくないみたいなところって結構根深く残ってたりしない？ああこうなりたいっていう価値観ってそんなにさない気がする。
まあ、でもああはなりたくないの、なんでああはなりたくないのかって感じるのかっていうところがきっと多分大事だよね。そこが多分自分がなんか大事にしたいものにつながるんじゃない？と思ってますけどね。
そうだね。同じ事柄があってもね。
そうそうそう。
すごい嫌だって思う人もいればさ、全然そうも思わない人もいるしさ、嫌なの種類もね、よくよくこう掘り下げていくとさ、違ったりするよね。
俺の答えを聞いてどう思った？まあ卒業したいですって
頑張れって
激励じゃん。
でも応援してるよ。
そういう意味でそのあきちゃんの価値観とかさ、例えば私これを大事にしてるとかでもいいけどさ、
いや特にないんだよね。そのさ、なんか今聞いてて思ったのは、なんかああはなりたくないなっていうイメージもそんなになんかこう強烈なものってないし、ああなりたいって思うこともない、人に対して。
俺ちょっとさ、結構真面目に考えててさ、今回のテーマさ、で多分ね、人の価値観を知るのにどうしたらいいんだろうなんてことをちょっと考えてたんです、仕事中に。で、ちょっと思いついたのは、多分これじゃないかと。なんその呆れた。また変なこと言うんじゃないか、こいつみたいな。
どうぞ、うん、
で多分さその人にとって許せないことなんだと思ったの。
分かりやすいかもね。
うん、流れでちょっと聞いちゃうけど、あきちゃんだったら例えば何に対して怒るとか、誰がどういう人が許せない、このこういう人許せないとか、こういうことが嫌だとかっていうことって何？
自分の身に降りかかってきて、
まあ
降りかからなくてもい
いの？自分の身じゃなくても何かを見てでもいいし、
ね、
これは許せんみたいな、
本当に嫌だなって思うのが、いやこれでも難しいな話すのが、例えばさ子供とかさお年寄りとか、助けが必要な人っているよね。明らかに助けが必要だって誰が見ても分かる状況で、近くにその人の近くにいる人がすごいこう自己都合で動いてるのを見た時に腹が立つね。その必要な助けをすべき人がしないっていうのがすごい腹が立つし憤るから、多分そういうことが許せないんだと思う、うん、
ちょっとたくさんあると思うけど、まずその一つね、うん、めぐみさんある、そのこれ許せないな。
私あるよ、人をバカにする人、
うん、
それ大嫌い。バカにするっていう行為は大嫌い、
うん、
許せん。
私はね、否定するというか、どう説明したの？なんだろう、状況で説明した方が分かりやすいから
あれなんだけど、お願いします。
小学校の時とかにさ、夏休みとか冬休みの時にさ、自由研究ってあったでしょ、うんうん、でまあ私と弟がいるんだけど、うん、その弟のその自由研究がなんかね、母にとってなんか生きがいというかやりがいみたいな感じにある時からなっていて、もう題材とかも全て母が決めて、
うん、
で模造紙に、大きい模造紙に5枚とか6枚とか下書きを母がして、それをマジックで徹夜で なぞって、
母が、
うん、私たちが、そうそうそう、うん、で仕上げたものを提出するっていうのがなんか我が家の恒例行事みたいになったんだけど、うん、学校に行くとね、そのやっぱりさ、子供が選ぶような題材じゃないし、
うん、
そう、まずそのさ、なんだろう、そのね、価格変動とかなのよ。だってなんかさ、価格変動とかさ、あとなんか十勝の、うん、まあ多い名字、
うん、
トップ3とか、あで第何位までとかっていうのを、はいはいはい、その電話帳で全部調べてとかっていうさ、うん、あんまり選ばないようなさ題材で、そんな大きい模造紙にその小難しいこと書いてなんて、うんうん、親に手伝ってもらってるってバレバレだから、すごいいじめられるのよ、うんうん、休み明けに、お前親に手伝ってもらっただろうって言って、うんうん、それがすごい嫌で、で学年が上がれば上がるほどすごく嫌になって、でもうなんかなんだろう、それでなんかこう金賞とかを取るのがなんかこう母にとってのなんか承認欲求がこう満たされるみたいなのだったんだと思うんだよね、うん、だけど私はすごい嫌で、もう手伝ってほしくないから今回はこれやるみたいなこと言ったら、そんなの決勝取れるわけないじゃないみたいな感じで一周され、 ていうのがすごいなんか残ってて、自分の中でね、そのなんだろう、なんかこうないがしろにされるっていうか、
うんその自分の本当にやりたいこととかアイディアとかをなんかこう、
うんうん
まあ、それを無視されるような、
そうそう無視される感じ
ことがすごく嫌だってことね、
うんうんうん、そうそうそう、うん、なんかこう自分の気持ちをこう無視されるというか、
うん、
軽んじられるみたいな感じにすごく思って、うん、それがすごいね嫌だって思っちゃう。
かじゃは
ごめん、ちょっと意地悪な質問するけど、
うんうんうん、
許せないことって何？
許せないこと、
うん、初見さんが何かを見てて、
うんうん
うん、私これはこういうことしてるのを許せない、
あ、軽ん、人のことを軽んじるようなことを言ったりとか、うん、態度を取ったりとかするのは許せない、
うん
うん、それが聞きたかった。俺すごいびっくりしたんだけどさ、なんかね、ほぼほぼ傾向は似てる。俺最初に思いついたのは、あの困ってる人を助けないのは俺嫌だってのがあるし、あとその本当にさ、もう人のことをバカにする人間も嫌だっていうのも二人が言ったからじゃないけど、
思ってたんだ。
これはずっとね、やっぱり自分が何にどういう時見てなんかすごく嫌だなとかイライラするとかさ、許せんっていう感情になるかって言ったら多分、うん、助けられるのに助けてないのか、うん、人のことバカにしてるか、ね、この2つなんで、ね、だからおろおろおろって思って、であえて言うけど、うん、みさんが今言ってくれたところって、うん、俺の中の根っこのところだから、
うんうん
うん、やっぱりその軽んじるって自分それは許せないっていうよりも俺にとっては絶対したくないことなんだよね、
うんうんうん、
価値観かな、これも、うん、そういうことは俺は可能な限り人にはしたくないって思ってることなんだよね、
うんうん
うんうん、その人の存在を軽んじるっていうことは、うん、で裏返せば自分も多分あんまり実感として受け止めてもらえなかったかな、うん、っていう、うん、過去推測の部分があるからだろうなと思ってさ、だ今かぶりすぎててなんかちょっとちょっと怖かったっていうかね、うん、
なんかガジャのための会だね今日。
いやいやいやいや
違う
価値観一緒じゃん、じゃん仲良しだね。
いやだからさ、
うん、
だってそうなると今まで敵として認めてた人間をさ味方として認めなきゃならなくなる自分。
どういう意味？意味わかんない。
敵って思ってたの？
敵なの？
いやもう最初3人で やりだした頃から、うん、俺は1人だと思ってた。だって感動ポイントも伝わらないしさ、なんかさ神危ないなって思いながらやったところに今年から初見さん来るわけだ、うん、でね、なんかいろいろ話聞いたらこの人とは仲良くなれるんじゃないか
もやもやポイントがね、
もうね、うん、アニソン付きも含めてさ、
うん、下脱の回だから
ね
怪しすぎる下脱の会
まあでもなんかね、でも今ちょっと2人のねちょっと価値観聞いてたら、まあ、価値観って俺は言っちゃうけど分かるって、うん、うん、分かるって、うん、俺もそいつらは許せんって、なんか今から一緒にこれから一緒に殴りに行こうかねえ、何かのいやっていう気分に、ね、なれる。
めぐちゃんはあれだよね、今自分でやってる仕事ってさ、うん、あの自分でね、うん、個人でやってる仕事ってさ、うん、割とそのさめぐちゃんのさ価値観がさ、うん、すごい反映されてるのかなって私は前々から思ってたんだけどさ、
うん、そうかい、
うん、
あ、なんかみんな頭の中見てるけど
なんか性教育の部分さ、
うん、
うん、なんかあるよね、
うん、
あの許せないっていうところがね、
許せない、
なんか、ね、性犯罪のこととかさ、
なんか大事に、うん、なんだろうね、なんかさ、なんだ、人権とかっていう言葉がさ、あんまりさ馴染みがないじゃない。あんまりさ普段の生活の中でさ人権っていうことをさ意識したりさ考えたりすることってあんまりないと思うんだけど、なんか私はそれって本当はすごく大事なことなのに何も教わらないで大人になっちゃったなって思ってて、なんか本当はみんな平等だとかさ、そういう風になんか決まりでもあるじゃない、この国のね、決まりでもあるはずなのに、なんかその人の権利とか、みんなが自由に生きていいとかさ、そういうことってさ、なんか全然教わらないで来ちゃったなと思って、みんな安心して暮らしていいはずだし、安全が守られるべきだし、そういうなんていうの、すごい大事なことのがすっぽり抜けちゃって、本当はすごい危険なところですごい我慢しながら生きている人たちとか、なんか結構いっぱいいるじゃない、この平和な国のはずなのにっていう、なんかそういう大事なことをちゃんと小さいうちから教えていかないと、今大人になってすごい苦しい人たちも全然この先もみんな救われていかないっていうかさ、なんかそんな気持ちがあるんだよね。これ今価値観と全然なんかかぶってんのかなんか知らない、わかんないけどね。なんかさ、嫌なとこから逃げていいとか、嫌だってちゃんと言っていいとか、そういうことってさ、なんか教えてもらってないって私は思うんだよ、子供の頃から。でもこれすごい大事じゃない、それ知らないと苦しいところで言うこと聞かなきゃいけないからとか、反論しちゃいけないからとか、そういうなんかよくわかんない世界の中でっていうかさ、その文化の中みたいなところで、それがなんかこう真面目であり、それが美徳であるみたいなさ、ところに収まってしまって、すごい苦しかったり悲しい思いをする人が増えてきちゃうっていうさ、なんかそういう気持ちがある、私はその教わってこなかったっていうことにすごい自分大人になってびっくりした、
確かにね、
そう、こうあるべきっていうことばっかりなんか言われてきたっていうか、それが当たり前とかこうするべきですみたいなことばっかりなんかあって、大人になっちゃってなんかいろいろ苦しかったな私もっていうさ、っていうのがなんかね根っこにあるかな、
生きる上で本当に一番大事なことは、実はどのステージでも教わってない、きちんと考える機会を与えてもらってないっていう、子供の頃にね、
そうだね、なんか誰かにとって都合のいい価値観みたいなのか
な、なんかそのどんどん今だってさ、その学校って集団だからさ、みんなで一緒にできないといけないっていう感じもあるし、先生たちもやっぱりそのみんなを見ていくためにはやっぱり自分の言ったことを聞いてもらう方がやりやすいっていうかさ、そこを乱す子がいたらさ大変だからさ、なんかその言うことを聞かせるっていうことにさ、なんか一生懸命っていうかさ、そうせざるを得ないなんか社会になってきてるというか、そんな感じがするのよね。
やすごくよくわかるし、うん、私今さその去年から、まあ、1年ぐらい前からコロナが始まってさ、うん、特になんか同じようなこと感じるんだけど、うん、あの実はさすごいこう一人一人に保障されてるはずの自由が奪われていっているのに、うん、全然それに気づかないで、うん1年間来ちゃってるなみたいな、うん、世の中的に、うん、っていうのをすごい感じる今、うん、だからなんかもっとその個人の自由があるでしょっていうふうにあの声を上げる人たちがもっともっといてもおかしくないのにまあいないよね出てこないよねなかなかで逆にその自粛警察とかさあのなんかこうまあ国だったり行政だったり、うん、そのね上の組織がこのまあ感染をあの拡大しないためにこうしましょうねっていうさルールがまあ作られてでそのルールにを守ってない人を袋叩きにする、うんうんうん、あの一般人がさどんどん増えててさすごいおかしいなって思うよおかしなことが起きてるよ
なんか俺はなるべくしてなってるなって、
うんまあね、
あの思ってるんだけどさだからその個人の自由をさ主張できる人っていうのはさちょっと変な言い方だけどその個人の自由を持っててさで今の話で言えば個人の価値観を持ってると思った、うん、で自分にとって価値観ってなんだって思った時にさ俺は一つは基準っていう言葉がすごく当てはまる人で物差しでもいいけどさっきの初美さんの娘さんの話を言えば、うん、あるんで彼女の基準と彼女の、うん、あのね大人だろうがごめんなさいだろうみたいなさ、うんうん、あのちょっとうまく言葉にくくれないけどでもあるんだ彼女の中の基準点はあるのさで俺は悔しいけれどその基準点をあのちょっとなかなかうまく作れないで逆にね他者の基準点を取り込もうとした人だから ある意味だから羨ましくもありねそういうふうにスパッと言えることがさ、うん、お前何も背負ってねえのかみたいなだからこと言うのもあれだけどでもそういうのも抜きにして、うん、大人とか子供とか先生とか生徒とか抜きにしてもでも個人のそういうなんか基準とか物差しは作るあの訓練っていうかね場所っていうのはでも必要なんだと思うんだよねでそれがやっぱあの個人の自由につながってさ俺はこれをベースに生きていくよっていうことになってさ、うん、でもそういう訓練してきてない人たちがそのねそしたら何に頼るかって言ったら他人の基準や物差しでさそしたら当然自粛警察とかね今ダメなんだよそれしちゃう先生そう言ってたしょみたいなさ、うん、
なんかよく人の行動にそこまでさ労力使うよねそもそも
ほっとけよみたいな感じ
なんかそれもすごい私びっくりするっていうかさ、
うん、
なんか他人がどうしてようがさ私あんまり関係ないからさあれすごいなって思うなんか暇なのかなとか
それ行き着くよね
いやそうなんか怒りたいのかなとかね
いや苦しんでるんだって
苦しいんでしょ
苦しいと思うよだってイライラするんだもん人の動きを見てさ
そうだから
自分のことではないのに
そう精神状態を考えたら、うん、想像したら、
うん、
苦しい以外にないよね、うん、
多分苦、うん
なんか年々そんな感じだよね それこそさ、まあ、今コロナのあれだからさ、
うん、
その自粛警察とかだけどでもその前から本当にさその不倫で袋叩きにするとかさ、
う
ん、
ああそうか
そうそうそう
ネタは変わっても、
うん、やっていやそうでもなんか年々ひどくなってるなっていう 昔そんなことでさ袋叩きにするとかさなかったよね、
と思うんだ俺はね、
だからね家ではいやみんな怒りたいんだねっていう話をさ、
ちょっとその話に少しだけ乗っかると、多分あの女性蔑視発言はしばらく旬になると俺は思ってる。
旬？
旬。例えばだからあのどっかの
地雷踏んだよ今。
ごめん。旬って言い方が。
みたいななんかさ。そういう言い方されたみたいな感じがした。
すみません。すみませんボス。いやあのなんか断るごとに今の発言って女性蔑視じゃないっていう風にあのでも申し訳ないけどブームとして取り扱うと思うそういう人たち、あそういえばこれも今のこの発言も女性蔑視じゃないみたいなっていうなんかブームになりそうな嫌な予感が俺はしてるっていうことだけを言いたかったんだけど、断るごとにそこまでいいそんなこと言ったら何も喋りたくなるべっていうぐらい なんかこれも女性蔑視、今のも女性蔑視みたいな、ねえ、
まあ、言いたいことは分かるよ、分かったよ、
ありがとう、なんか来るなっていうなんか、ねえ、
でもね考えるべきだと思うよ、これは女性蔑視になってないかっていうことを常に主にその、まあ、女性もそうだけど男性として生きている人たちは考えてみてもいいと思う、もしそのブームが来るんだったらぜひと思って思う、ね、なんかやっぱりね男性側から見えてる世界とやっぱりね女性として生きている人たちが見えてる世界って違うと思う、だからもしそういう風に考える機会が増えるんだとしたらそれはいいことなのではないかしら、ブーム万歳旬万歳まあどういう風になっていくか分かんないけど、でもなんかそういう風にちょっとしたきっかけで考えてみてくれる人たちがあのいい意味でというか変なそのなんていうの茶化すみたいな面白がるとかっていうことじゃなくてね、なんかちょっとそういう風な見方で考えてくれる人たちが世の中に増えていくんだとしたら今回ものこともいいきっかけだったし、いいんじゃないかしらね。
多分増えてはいくと思うね。で、あとは多分ブームとして終わらせる人たちも出てくるとは思うけど、でもいや今回はすごいいいアピールだったんじゃない？でも社会ですね、世界的にもこういうことがもうね注目されてるっていうね。で、日本がこうだ。そういう意味でもでもいい、ありがとう、森くん。
いや、恥ずかしいけどね全然いいアピールではないよ、ただただ恥ずかしい国なだけだよ、あれねえ、
まあそうだね、
世界で考えたらさ、
まあ無理しゃり絡めるんだったらそれが彼の価値観であり基準だと思うね、やっぱね森くんのさ、ね、女性はこう、
まあ価値観なんだろう ね
男はこうっていうさ、
まあなんかほんとね権力を持っちゃうと大変ですね人ってなんかほら権力を持っちゃうとさその自分の価値観が全部正しいんだみたいなさ、あの全然そうじゃないんだけど、そういう誤認識が何年も何年も続いちゃうんじゃない、ああいう人たちって。だってみんな従っちゃうしさ、やっぱりその、まあ、権力とか利権があるから周りがさその、まあ、本音はどう思ってるか分かんないけど、とりあえず自分の言うこと聞くじゃん。そうなると自分の価値観は正しいんだって思うよね、きっと。その勘違いでずっとあんなおじいちゃんにまでなっちゃうっていうさ、すごいよね。
まあ、彼が特別だとは思わないけど、うん、でもだからさ本当に今まではその価値観の数が少なかったんだと思う。変な言い方すれば、例えば一つの価値観があってさ、でそれに従えばいいっていうね、それを守ることがさ、その社会とか世の中がさ動くさ潤滑油になってたけれどさ、うん、で本当にもうね、あの一つの価値観じゃ通用しないようなさね、ネットのおかげも含めてなんか世界さらに広がっちゃってさ、うん、なった時にさ、うん、だから本当にだからね、価値観ももちろんね、俗に言うところの多様性っていうかさ、変化させていかないと生きていけない時代になってるような気もするんだよね、やっぱね。もう自分はどちらかといえば古いタイプだとは思うからさ、やっぱこの価値観は生かしたいっていうのはあるけど、あるよ、あのお前は話さないぞっていうのはある、正直あるけれど、でもそれとは別に今日ね、よくめぐみさんが話してくれるような、そういう、あ、そういう物差しねっていうさ、そういう基準ねっていう、そういう、ね、のもなんかそれだから、うん、だから取り入れるって感じだよね。俺はなくしたくないよ、やっぱりそのなんか俺が言うところ その男らしさとかさ、うん、あの少年ジャンプで培ったその努力友情勝利のね、あの犬が涙するさ、あの号泣するようなさ、ああいう男泣きなところとかさ、うん、もう言わない。まあ好きやろ。
それはさ、家族が好きで選ぶあの価値観はさ、
うん、
あの全然それでいいと思うんだけど、でもなんか男だからそうあるべきとか、男だからそうしなきゃいけないっていうことがなんかさ、自分を苦しめるなんか呪縛みたいになっちゃうと良くないと思う、良くないなっていうか、そのそれをなんて言うんだろう、握りしめてる必要はないと思うし、うん、あとは自分からその他者を見た時にさ、お前男なんだからとかさ、そういう風に、あ、お前女なんだからとかっていう風に今度相手を、うん、なんていうの、評価するそのものになってしまうと、それはまた相手を苦しめるものになってしまうから、その自分の中でそれが好きで、そういう人でありたいと思ってそこを目指したりとか、それを大事にするのは全然いいと思う。それは男だからっていう理由だったとしてもいいと思うんだけど、それがなんかこう自分を縛る何かになったりとか、相手を縛るものになったりした時に良くないなっていう。
これその見極められる力ってさ、どうやってつけられると思うんだろう。これなかなか、いや言ってることいい思うしさ、
うん、
いい、うん、分かる分かるし大事だと思うしさ、うん、でもほら例えばその本人やってるつもりだけどさ、うん、例えば肌から見たらさ、うん、できてないみたいなさ、うん、いや自分を縛られてないよとかさ、人に押し付けてないよって例えば言っちゃってても、うん、ね、客観的に見たら、いやそれは押し付けてるよねっていうようなあの人がいてさ、
うん
うん、まあ、教えなくてもいいけど、あのやっぱその、あ、自分ってやっぱそういうのに縛られてたなって思える、
うん
うん、そのなんだろう、気づける力っていうかさ、
うん、
なんかそういうのってどうやったら養えると思う？これちょっと下脱ニストとしてとても興味のあるテーマ。
気づける
っていうか、
なんだ、
楽しくないじゃん。
楽しくない、
もしかしたらそれが自分を縛ってるかもしれないなと思うってこと。その俺がこうやって大事に、これは大事にしたいと思ってることが
今さ、こちゃんさ、うん、あの話した中にさ出てきたけどさ、客観視できるかどうかじゃない、自分を。
まあそうだね、
うん、どのぐらい自分を客観視してるかじゃない、それって。
でその客観視ってどうやったら身につくんだろう。
どうやったら、
うん、 俺は身につけたいと思ってる人でさ、自分の心の状態とか何にとらわれてるかとか何に縛られてるかって、
うん、
うん、だからそれ
ちゃんと自分から離れてみることだよね。
客観的に見るのがそのなんでかなって考えることなんじゃないのかな。違うかい。
おう、
自分の価値観を疑ってみるっていうこと。
うん、疑ってみるとか、なんでこう思うのかなっていう、掘り下げていく作業がその客観視とつながってる、はい、
例えばめぐみさんの話を聞いてイライラしたとし、
うん、
ね、
うん、
じゃあなんでイライラしてる、うん、俺、うん、っていうところで、で多分スタートはね、
うんうんうん、そうだね、
うん、
うん
うん、でもそうだねって俺も思うね、うん、それの繰り返しでしかないっていうかさ、
もし理由がなんかこう自分の中でパッて浮かぶ時にさ、なんかその男だからっていう理由にしないでほしいかなっていうのはなんか思うかな、
うん、
俺ガジャだからみたいなさ、俺ガジャだからそうするよっていうなんかそういう感なんていうのかな、その性差で
わかる、すごいね、言い換えてるとこある、うん、自分がこうだっていうのを、うん、いや男はさってなんかあたかも連帯責任で俺の責任はちょっとだよみたいな、わかるでしょこれすごいわかるわ。
いやこれね、なんか本当にね、
まあ、その通りです
よ、ね、あ、まあ、まずその通りです、ごめんなさい、
謝らなくていいんだけど、
いやただやっぱりすがりたくなるのよ、まだ
なんか連帯責任、
価値観未成熟な男としてはさ、
うん
うん、
やめてそういうの
でもなかなかさ、例えば初音さん、あでも どうなの
何
そのいや私はっていう、うん、なんか喋り出して喋れるっていうか、なんかさ、あの
どういうこと、
例えば俺が今の話で言えばさ、男ってさって言いながらさ、あのもうお前の意見なのに男を出すらみたいな感じで、そのなんか突っ込まれるって言ったらいいのかな、なんかワンクッション置いちゃうっていうかさ、そういうことってある、
自分の話をするのに、
うん、
女はさとか言わないな、
気持ちとかさ自分のその考えとか思いとかっていうのはさ、自分を主語にしゃべるよね、しゃべれるっていうか多分、
まあ、でも私も得意な方ではないけどね、飲み込んじゃう方かな、で誤解されることもあるかもね、
うん、
うん、私なんかどちらかというとなんか自分の気持ちよりは周りの状況を言っちゃうから、でどうしたいんだろうっていうのが相手にこううまく伝わらなかったりとかっていうのは、まあ、自分の課題だなって、こう私はこうしたいですっていう言うようにしないとなっていうのは思ってて、今家族総出でみんなで やってる
そうそうそういい家族や
ね、いい家族やね、
そうそうそう、なんかむずっとしてたら言ってみてみたいな、さっきの言い方嫌だったとかこれやってほしかったとか、
うん、
うん、みんなでね、
うん、
うん、
やって
すごいね、
うん、楽しそうだね、
楽しい楽しい、うん、うん、すごい楽なんだよね、
うん、
そう、なんか ママこれやってって言われて、うん、ちょっともやっとしたら、でもやってほしいんだなと思って、前は全部やってたんだけど、じゃあ分かった、あなたの望みはここは叶えるので、私の望みのここの部分を叶えてくださいって、どうしよう、分かりましたみたいなのがあって、こうやって言えば私こんなに楽だったんだみたいなのを今毎日意識で 意識してやって
る。めちゃくちゃ羨ましい、うん、
来るうちに
いやまず娘がどうかって話よね。なんかね
手ごわいよ。
いやいや来たらさ何あの春くん以上で多分警戒されると思うんです。なんか来たみたいな。
いやそんなことないよ。
なんだっけ。
あその自分を主語にしてって話だよね。
自分を主語に。
でもなんあれだろう、なんでだろうね。それ癖なのかな、ガジャ君の。守りたいのかな。
ごめん、俺また男はって頭にパッて最初にちょーってなんか浮かんじゃったけど。いや、じゃあやっぱって。照れ隠し。
照れ隠し。
照れ隠し。やっぱり。男はって今浮かんでるけど、あの。でもなんかさらけ出すの、いやーこれもなんかイメージだべね、多分ね。そういうそのね、自分のことを素直にさらけ出してる男性像って浮かんでこないもん、今検索してたら。高倉健とかさ、あのそういうなんか科目でさ、なんか出てくるのはさ、あのそういう男性像が出てきてさ、頭の中でね、まずね。で彼らが何するかって無意識で探るわけで、自分がね、こういう時にさ、うん、
それがジェンダーバイアスってやつですよ。
あっと
スターの呪縛ですよ。
なんでさ、そんなに性別をさ意識するんだろう、うん、
でもそれがずっとね、やっぱり培ってきた日本文化なんだと思う、昔から。
それはでも男の人の方がそうなのかな。
だから男の人はあまりそうやって余計なことを喋らない、うん、涙を見せない、うん、感情を見せない、それが男らしいというふうにされてるのさ。逆に女の人は泣いてもいいし、まあ自分の気持ちをこう出すっていうことに関して言えば、女の人の方がそれは認められてるんだと思う。でも例えば女の人は可愛らしくあれ、従順であれ、なんていうの、おとなしくちょっと下がって男を立てるっていうのが女らしくて良いことっていう風にされてるのが、まあ日本のあり方だよね。だから逆にその結構こうペラペラ何でも喋るような人だったり、あ、まあなんていうんだろう、バシッと物事決められないとか泣くとかっていうことは男らしさに反することだから、めめしいみたいな言われ方をしたり、なんだお前っていう風にバカにされたりっていうのがあるじゃない。だから多分ずっとそういうところで大人になってきた男性は自分の気持ちに気づくことももしかしたら苦手、感情とかを表に出さない、それ蓋をする抑えるっていうことの方が良きことっていうふうに多分されてる、ずっと育ってきてるから難しいの。
いやなんかさ、私さすごい今さ、あの男の人って大変だなっていうか、かわいそうだなとすら思うんだけどさ、そういうさ、今めぐちゃんが言ってくれたような性質がさ、まあ知らず知らずのうちに身についちゃっててさ、自分の気持ちにもなんかこう気づきづらいで、たまにポロッと出てしまった本音でね、本音がさ女性蔑視だってあんだけ叩かれるね。だけどそんな中でもさ、男はさ働いてね、女子供を養えっていう価値観がまだまださ、うん、こうまあこう減ってきたとはいえさあるよね、ベースにね、うんうん、でその状況の中でさ、毎日こう行きたくもない会社に行ってさ、何十年って働かなきゃいけない、で退職したらさ家で余されてさ、居場所なんかなくてさ、なん
かもうすごい切なくてさ、こう生き物として、
いやでしょ、
かわいそうだよね。
そうよね、うん、
なんか切ないの。
まあただね、これもそれもあの今ね、めぐみ先生が言ったもう全てはジェンダーバイアスのせいですから。
そうだから本当どっちもさ、うん、その男の人ももうちょっとさ、いや俺休みたい、もう俺ちょっとこの1年は休みたいって例えば言いやすい環境だったらいいなって思うしさ、なんかどっちも男の人も女の人もそういう本当の本音が言えるで、まあじゃあどうしていこうかっていうさ話ができるようになればいいのになって思う。男は辛いよだよね。
いやあのね、男は辛いよだよ。
あ、まあ、女も辛いん
だけどさ。女も辛いんだけど。
うん、
いや結構ね、本当にちょっとだけ言うけど、もう世の旦那さんね、あの男の人さ結構ひどい扱い受けてるよ。うん、
そっちはそっちでね。
そっちはそっちでね、またね、
うん、
違った、うん、ジェンダーな差別を。
うんうん、
あの受けてはいるとは思う。
そう、どっちにもあるの。だからガジャ君が男だから女だからっていう考え方をやめていくっていうのは、そういう辛い男の人が解放されることでもあるんですよ。うん、
素晴らしいじゃないですか。
はい、
うん、明日から実践だね。
そんな簡単にいかねえよ。わ
でもそういう、ね、姿を見てさ、これでいいんだって救われる人がいっぱいいるよね。
うん、
いやでもだからさっき、ね、初めに話してた初美さんと娘さんの話じゃないけど、
うんうんうん、
だからそのね、新しい価値観にぶつかってないの我々。多分男の方が、いやごめんなさい、でも
いやそれはいいじゃない
。でも今のさ、うん、その年齢で言ったらあれだけど、若い男の子たちも同じ感覚なのかな。私なんか違うんじゃないかなと思って。
だからさ、やっぱりあの昭和のさ、
うん、
男性っていうのはやっぱりそういう考えた方がすごく強いから、
うん、
なんていうの、それが差別だとも思わないで、あの方にポロッとそう、うん、公の場でね、うん、発言ができちゃうっていう、うん、だけどまあ完璧じゃないにしろ、少しずつそういうことはおかしいぞっていうふうに思って思う人たちが増えてきているから、少しずつ変わってると思うし、だからこそあんなふうにあの、ね、発言が大ごとになったんだと思うし、今までだったらさ、多分そんなふうにあれはあの女性蔑視だっていうふうに発言することすら多分女性側には認められてなかったっていうかさ、
うん、
なんて言うんだろう、うん、生意気な女だみたいなさ、うん、黙ってる女は黙ってるみたいなね、多分まあ昭和のおじさんたちはそういう世代だからさ、だから、うん、社会が変わってきているんだと思いますよ。
うん、今のさ20代とか10代の男の子がさ、うん、いや高倉健を見てきたのでってさ
言わない。男は黙ってみたいなね。
私ジャンプを読んでもね、いやジャンプを読んでそのなんかこう男たるものみたいなのってさ、きっとガザ君が読んでた漫画と今の漫画ってさ全然違うのかなってちょっと話聞いてて思った
の。いや多分だって例えばね、あの北斗の拳とかさ、
うんうんうん、
ね、
うん、
ライバルと書いて友とかさ、なんかそういうのを読んで、あの男としてはさなるほどってね、あの剣は悲しみを知って強くなるとかって、なあ深いねとかさ、なんかそういうダンスのあの少年の頃からそんなねマインドセットされてたらさ、なんか染まるよね。
今の子たちって何であれなんだろうね、染まるんだろうね。ワンピースとか
もう分かんない、鬼滅、ワンピース、まあ、俺も読んでないから分かんないけどさ、でもなんか男っていうよりも仲間って感じ、なんかそんなイメージで俺読んでないから分かんないけど、うん、って気はするけどさ、こっちら結構厚苦しいのが多かったから、やっぱり、うん、でも多分だからその本当にさ価値観が変わってっていいんだと思うしさ、 変わってくべきだと思うしさ、うん、だからやっぱそれはあのなんだろうな、まあ、自分もやっぱその新しい価値観との対立で多分苦しむとは思うんだけど、うん、でもなんかそれはやっぱなんか自然の流れなのかなって思う。この前ちょっとあきちゃんには話したけどさ、俺大阪なおみのスピーチを見て感動したんだよって、このテニスでね、全豪で優勝したじゃない、うん、で、まあ、内容、まあそのワイドショーだからさあまり全部は言ってないけど、ただその俺の中ではアスリートがあの例えば政治的なコメントをするとかメッセージを発表するってことはありえない。うん、自分の見てきたそのお相撲さんと一緒でさ、余計なことは言わずにおうすみたいな感じで、あの力士たるものみたいなさ
たるものな
んだ、たるたるもの、
日本文化の象徴みたいな感じだよね。
ねえ、あのでだからこれができるね、こういうことがあのまあね、そのそれこそあのトップアスリートなんて一人の問題じゃないからさ、スポンサーとかチームとかの問題もあるから、うん、オリンピックなんて言ったら 国もしゃしゃり出てくるからさ、うん、でもそんな中でもね、 あそこまでの舞台に立って優勝した、ね、彼女がさ、まあ、それなりに、まあ、自由じゃないのかもしれないけど、それ結構、ね、自由に自分の主張をさあの、ね、試合中に追悼のマスクをかぶつけてみたりとかさしてさ、メッセージ性を発信するっていうことをしてる時代なんだなっていう、うん、すごいなっていうね、なんかね、あれも大きな変化だよねと思ったよねっていう話もね、ちょっとね、うん、まあ、何か言いたかったら、いやもう、うん、新しい価値観ってのやっぱどんどん生まれていく、うん、でうちらなんか自分なんてやっぱりそのどちらかといえば多分絶対的な一つの価値観みたいなってある、正直これがいいでしょっていう、それ以外は認めねえなのだから、
うんうん、
無意識の中では、うん、でもだからもうなんかそういうのじゃないんだろうなっていうのなんだろうか、分かる、
うん、とっくの昔にそういうんじゃないのなんかさ、
うん、
同世代だけどさ、ほんとガシャってさ、
うん、
親の世代と話合うんじゃないかなっていうぐらいのギャップがあるよね、その昭和感、
うん、俺は多分でもそうだと思う、うん、
昭和を愛してるからね、
負けそうだね、あの
とよくわかんない
まあここは本当に愛入れないところでね、あの
そう
そう、うん、まあでも、うん、好きなところでもあるけどね、そのやっぱりその上下関係とかさ、俺は結構好きなんだけど、なくしたくない文化だっていうのがどっかにあるんだけどさ、うん、まあだからちょっと形を変えてね、あの自分なりにちょっと形変えて、うん、ちょっと伝えていかなければいけないとは勝手に思ってるんだけどさ、
上下関係じゃないじゃないの重要なのは、そのガチャはさ、
うん、
上下関係がいいってなんか思ってるかもしれないけどさ、本質は違うじゃない。その面倒を見てほしい人がいて目の前にさ、それを上の人間が面倒を見ないってどういうことよっていうようなさ。
あ、まあそうだね。
うん、そのなんかちょっと違うと思うよ。
うん、まあただどっかで子供っぽいところあってさ、だからそういうあのああいう、ね、スチュワーデス物語の共感とさ。ポリチェーミーみたいな感じで、ああいうシチュエーションに憧れる的なさ、上下関係でもそうだけど、こういうトップがいて、こういう部下がいて、その部下を、
ああそっか、
いやこれはもう設定萌えだから、うん、でも本質は今あきちゃん言ったところだと思うけどね、
なんかあんまりだからこう価値観で言うとさ、一つの価値観にさ縛られて、それをずっとそれでさ生きるっていうのはさ結 こう危うい部分もあるじゃない、ね、なんかやっぱり時々疑ってさ自分の価値観も人の価値観もその更新していかないとまずくないかなって思うけど、
なんか俺的にはね増やしていこうって思ってる。さっきも言ったように手放したくない価値観があるから俺の中で、うん、こいつは、ね、お前は捨てないっていう誰に何と言われようともねみたいなやつあるから、うんうん、
私に来た。いや私でもさこうやってさ黙ってるとさ人って年を取っていくからいつの間にか誰かよりそのなんていうんだろう立場が上とか年齢的にやっぱりさその上下っていう風に考えるんだとしたら自分より下の人ができて自然にねできていく流れの中にいるからその上になればなるほど気をつけなきゃいけないなっていう風にはうん、その自分の持ってる価値観とか大事にしてるものとかも、うん、やっぱり時代の流れによって全然それが何て言うんだろうね適さないっていうかさやっぱり古いものになっていくっていうことも重々自分も分かってなきゃいけないと思うし自分がその言ってることがおかしいとか変だっていうことを下の人たちが思ってたとしてもそれを言えないっていう関係性ができちゃったりするじゃない、
うん、
そういうことにすごく気をつけなくちゃいけないっていうふうに、うんうん、この大事にしたい自分の価値観についてもね、うん、気をつけないと、
うんうんうん、
すごい失言になって私もすごい叩かれるかもってうっかり言ったことが
男性蔑視だ
って、そうそうそう謝罪会見しなくなるかもしれない、あの謝罪関係 会見もすごかったけどね、
うん、あ森くんの
森くんの
いやー
あれこの態度もすごい
な、いやあれができるんだよ公の場でって、いやすごいなってなんかね
ちょっとかわいそうに見えちゃったけど、なんていうんだろう、そういう風になってしまう、なんていうの、
うん、
うん、かわいそうにねっていう、うん、本質も何だなんだかわからない、
うん、
あれでも自分にとっては謝罪のつもりなんだろうなっていうようなさ、
うんうん、
なんかいろいろ含めて
今まで聞いててどう？
なんか違ってるっていう、みんなそれぞれ違ってるっていうことをもっとちゃんと自分も含めてなんかこう認識してないとなっていうふうに、うん、思った。なんか話聞いてて思い出したのが、なんか小学生の時とか多数決がとにかく怖くて、
またユニークな意見、怖かった
そうそうそうそう、あの少数派だったらどうしよう、みんなどっちにあげるかなみたいなさ、
へ
え、ああなんかちらっと俺もあったかもしれない、ちっちゃい頃、
そういやそう、なんだろうね、なんかこうさ自然と別にまあ何かあったわけじゃないけど、その少数派がさ悪みたいなさこう空気が学校の中にあって、でそっちにならないようにならないようにみたいな感じで、うん、来てってたんだけど、なんか今ってきっとさなんかどんな意見があっても OK だし、なんか、うん、違うっていうことが前提なんだっていうのをまずこう分かってないといけないし、そのなんだろう、自分の違いもこう自信を持って出せるようにならないと、うん、
いや私さすごいなんかそういうところでいくと、うん、子供の時からさ全然全体とは合わない子供だったから、 多分ずっと少数派だったし、
うん、
全体とは全然合わない子供をずっとやってきてたと思うんだよね。それでも全然大丈夫だよって言いたい。もし今なんかそれを感じてる人とか子供とかがいたら、全然それで大丈夫だよっていう。なんかそっちで、
うん
うんうん、なんか人は人っていうかさ、うん、なんか全体に飲み込まれる方が辛いよって思う。後々辛くなるよって、
うん、ね、これだから理想はさ、うん、本当にね、手の届く距離の人がさ、そういうこと言ってくれればいいんだけどさ、
うん、
例えばね、何かテレビを見て偉い人がそういうセリフを言ってて、なるほどって思ってもさ、でもその人にとってのリアルはテレビじゃなくてさ、目の前の家族とかでさ、
まあそうだね、
でその家族からさ、
うんうん、
ね、その反対意見をね否定されたらさ、
うん、
でもほら現実ってこうだよねみたいなさ、なんかさ、なっちゃう危険性っていうかさ、まあだからなんかね、この育つ難しさっていうのもあるのかなと思うけど、
いやでもさ、感覚ってあると思うんだよな、絶対一人一人子供にも自分の感覚っていうかさ、
うん、
私はこうだと思うとか、その感覚的に分かるものとかってさ、あるんだよね。だからそれは親であろうと教師であろうと、否定する人がいるとしたら否定する人が悪い、
うん、
と思う。否定はされなくていいっていうか、まあ、現実的に否定されたとしても自分はそれを否定しなくていいと思う、子供であっても、うん、だし、まあできれば親も教師も否定してほしくないと思うけど、うん、なんか そういう方がよっぽど大事だよって思うけど、
ルール守る以前だよね、
うん、
まずさ、自分がこう思うとかこう感じるっていうとかさ、
うん、
で誤解しちゃうのはなんかそこすら否定するからさ、周りも自分もね、
うんうん
うんうん、本当はルールを守ればいいだけの話なんだけど、自分の考え方は間違ってたんだみたいなさ、
うんうんうん、
なんかね、そこまで否定しちゃうっていうかさ、いやそれ、まあね、細かいこと言えばお前の意見は否定されたけど、うん、お前の直感は別に否定されてないぞって、たまたまこの場ではお前の意見は採用はされなかったけどなっていう だけって言ったら失礼だけどさ、同じだけど、うん、でもやっぱどうしてもね、言われたことが否定されたイコール自分を否定されたみたいな、こんな会話がね、繋がっちゃうと思うからさ、でもだからこういう場で本当にね、そうじゃなくていいっていう、まず言葉に発するだけでもいい、俺は絶対でかいとは思うんだけど、
うん、
今あきちゃんの言ってくれたところってさ、
うん
うん、
考えたこともない人間にとってはその言葉ってはすごい価値観の対立だから、何その価値観っていう、
うん、
いいんですかそんなことしてみたいなさ、うん、いいイエスをね、この絵を踏んでいいんだよってさ、
なんかもう頭働かなくなっちゃった。
そもそも今日ね、
うん、まったりだから、
まあ、まったりだからね。じゃあいろいろとね、価値についてね、なかなか、議論が出たので、うん、大丈夫、最後に言い残してるところ、
いや、ガジャ君は今日から、ガジャはで話す主語を、
うわ、
ガジャはで話す
じゃあ
やってみて、これはねって、
うん、
これは
ね、
まうん、俺はこうだよこう思うよ、
えじゃあ
すごく当たり前のことだよこれ。
なんか英会話のあれだよね。あの基本紹介の時は
基本文法ですよ、
ね、愛からねっていうの、うん、そう私はから入る、
そう
えなせっかくだからさあとねそれぞれのさ、うんまあ、なんか違う価値観チャレンジ、俺は俺はでいいのか、うん、俺はから話すようにするから、うんうん、アキちゃんの 真逆な価値観
え何いや なんかトライする
トライしないっていう
誘われて
る提案
何する、
例えば人に優しくするとか
優しくないみたいな
十分優しい
優しいよ
優しい
って、いやそう私アキちゃんってすごい優しいと思う、いやガジャ君もね、ガジャ君もアキちゃんもすごい優しいと思う、
うん、
なんてなんか私の話とかをさ否定的に聞くこと絶対ないもん、なんか自分でもなんか、うん、なんかモヤモヤしながら話してることとかさ、なんだろうな、なんかこう、うん、なんかこうオチのないなんかさよくわかんない話をさしたとしてもさ、どうでもいいこと言ったとしてもさ、それをさなんていうの否定的な感じで返されることがなくてさ、しかも別にそんな考えなくていいのに一生懸命なんかそのことについて考えてくれたりとかさなんていうの優しいなって思う、すごい、
やっぱりめぐちゃんの話術だよ
ね違う私の話術じゃないわそれは、そちら側の、
いやこれね我々の 共同作業ってだって面白いもん話、めぐみさん、
そう
一つ
はやっぱり
そう、
いやすごいなと思って、だから私は2人のことをそういう意味ではすごく尊敬してます、
ありがとうございます、
つまんねえなくだらねえなっていうような態度とか取られたことないし、
俺でも結構たまに話してたらあんとか言われたことあるよあとどんどん体がこんな感じ、あの
離れていく、
離れていく、顔じゃなくて肩の方が先に、あの
回ってくんの
みたいな大人としてどうよこれみたいな。
いいんだよ。自由な大人だから。
いやそうだね、自由な大人だけどね。
そうだよ。
いや本当はね、じゃあなんかね価値観チャレンジをねしてみようかなと思ったけど、うん、じゃあとりあえず俺はね、これから俺は、
うん、そうだよ、うん。楽しみにしてる
から、うん。楽しみ。
なんかでも俺ばっかりだからさ、誰か挑戦しないもんね。別の価値観取り入れるぜって、
別の価値観、
価値観、じゃあ私だね、
お
何してほしい、逆にどんなトライをしてほしい、
あそうだね、
うん、
あきちゃんね、
うん、じゃあ次回までに考えて
みる、あそうだねトライ
だって今のあきちゃんには基本的には多分ないだろうなっていうことで、
そう
新しくっていうものでしょ、
そう
すごい難しくないそれ、
うん、あの彼女がこれは彼女はやらないだろうっていうこと、
うん、
まあ言い換えればそれはめぐみさんにもはつみさんにもそうだけど、 やってみてもらいたいとか俺なんかね、あの、
うん、逆にだから私がさ、
うん、
女ってさとか言う、
ああそうだ、あいい、あ
でも
あのそうだね、そういうことだね、あの
すごい言われるたびにすごい、
だからその集団の大事さとかね、あの
そうだね、
仲良くとかみんな仲良くとか、
そうだ
そうだね、
そうだね、
あの
子じゃなくてね、
子じゃなくてね、
みんなで前習えとか、
そうだね、あの
右向け右とか、
右向け右とか、
多数決もね、
いや
どっちが多いかな、
そうだよね。
やだそんなのアキちゃんじゃない、
モダイルすごい
、ま、というわけで
まあですね、ちょっと
この辺りで、はい、開きとしましょうか、
いや今日はね本当にこの価値ってね、すごくあのいろんな意味のある言葉に、
そうだね、うん、マックスバリューからまさかここまで深い話ができるとは
ね、え
本当だね、
はい、
価値観とその価値のバリューの価値って一緒なの？ うん、それちょっと最初からちょっと疑問に思ってたので、ね、
一応一緒、
一緒なんだ、
うん、その価値を、まあ、どんな価値を大切にするかっていう意味で価値観だから、うんうん、価値っていうのはまあ一緒かな、うんうんうん、
なんかね、お金絡むとまたね、あの交換価値とか使用価値とかって、うん、またいろいろね、うん、付加価値とか ね、
う
ん、
そうね、
だから価値って言葉って本当ね、うん、なんかいろんな形でいろいろね、うん、使えるから、うんうん、個人的には面白いと思うんで、なんかまた忘れた頃にでもなんかできたらなと思いますけど、
はい、
次回は何の予定ですか？
よくぞ聞いてくれましたね。あー長かったね。いやみんな忘れてるでしょもうね。
忘れて全然なって、そんな私毎回毎回次何かなって思ってるっていうかさ言われる前でなっていうの、うん、
当てる。
あどうぞ。
あれじゃない？
何でしょう？
二次元の偉人じゃない？
正解。
やった。
さすが、さすがマイフレンズ、マイフレンズ、さすが。
誰を選んでくるかめっちゃ楽しみ
でしょ。俺ね、初見さんしかね楽しみにしてないんじゃないかって思ってるけど。
だってなんか全然知らない人とか出てきそうだしね。
いやまあでも多分、まあ多分そうかもしれないけど、うん、俺あのどちらかといえばそう、俺が紹介したい人だからやっぱり知らない人かもしれないけど、うん、うんう
ん、そうなんだ。でも新しい価値をね取り入れ
る。ああそうだね、
あ
のそうだね、
そうだね、うん、そしてガジャ君の価値をの礎を作った人物が出てくる初期。
あもちろんそうだよね、うん、俺はこの人にやっぱ影響されて、俺が価値ある人たちだ、偉人扱いする人たちだから、うん、あそういう意味ではそうだね。
いいね、つながるね。
ね、いや、つながるね。あのガジャ君はこの人の価値をどう見出したのかってね、うん、俺の価値観が丸裸にされる回ですね、明日もね。
すごい興味を持った人が今いっぱいいると思う、世界中に。ガジャの価値観がこう丸裸に、まあ、ガジャが丸裸になるわけでしょ。
まあそこに
ガジャの全て
そこに食いついてくれればいいけど、でもあの二次元っていうキーワードで結構食いつく人ももしかしたらいるかもしれない。
今、うん、世界中が盛り上がってるから。
ブラジルあたりでサンバが始まってるかもしれないけど、
そうだ ね
まあちょっとね、その、うん、二次元のね、はい、あのガチャ君の選ぶ、偉人の数々を、
楽しみだ、
偉人の数々をちょっと紹介したいと思うので、
はいはい、
まあまあ初見さんはねいい、そのままでして、であのアキちゃんとあのねめぐみさんは、うん、ちょっと違う価値観を取り入れて、うん、あの、うん、優しく寝ないで寝ないで
寝ないで
寝ないで
仮病で欠席かも仮病使っちゃうか
も。もうとりあえずあのこの2人優先で、ね、あの参加できる日を、
はい
う
んはい、
やっていきたいと思います、
はい、
楽しみにしててください、
はい、ではまた、
はい、
バイバイ、
はい、バイバイ、
バイバイ。